皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
DCP のエムレです。
今日の原さんのバックグラウンドは、はい、今日は家から
ですね。家からです。前回、今回と情報についての話なので、
はい、
シャギオーティスっていうあのローリングストーンズに誘われたと言われている天才の、インスピレーションインフォメーションっていうそのまんま
アルバムのタイトル、
アルバムのタイトル、まあ、曲の1曲目のタイトルもインスピレーションインフォメーションっていうんですけど、それ持ってきました。
素晴らしい。
ちなみにどういう意味なんですか、はい、インスピレーションインフォメーション、
これまあ全然違うそんな普通に情報の歌詞、あの歌ではないんですけど、はい、という感じです。ただすごくいいアルバムなんで、これ、うん、ぜひ。
ちょっと
毎回すごいよね、こうそのテーマにハマるのを見つけてこれてて、なんか
いやもうだんだんなくなってくると思うんで、
ね、まだ28話目ですからね。
そうか、これがまだまだまだまだいけます。
多分100話目ぐらいに行ったらちょっとそろそろなるかもしれないですよね。
確かにヒヤヒヤしてきちゃう。
なんかテクノロジー使ったらいいかもしれない。なんか
あ、ここになんかプロジェクションマッピングとかで持ってないアルバムを映したりとかね
ライブラリーが無限に広がる。
そうそうそうそう、
あの一応数回ぐらい前から直近のエピソード出してないかもしれないんですけど、一応あの概要欄にあの原さんがレコメンドした、
おありがとうございます、
すごい、
素晴らしい、
あのレコード、まあ、あと曲ですね、
はい、
を、一応出してはいるので、そこであ
もうこれとか絶対ですよ。シャギオーティスかっこいいですよぜひ休日とかに聞いてほしい
なんでぜひぜひ皆さんも聞いてもらって、でどっかのタイミングでちょっとプレイリストかを、
あそうですね、やりましょう。
はい、じゃあ今回、まあ、その前回情報収集の話をしたんですけど、引き続きちょっとそこのインプットの話、からちょっと始めたいなと思うんですけど、まあ、特に話したいことは、
そうです、なんか僕からのなんか前回って結構その本とかツイッターとかポッドキャストとか、うん、その情報って言っても読めるものとか、うん、ものからの情報が結構多かったと、インプットが多かったと思うんですけど、うん、人もすごい人と会って話すっていうのはすごい重要なインプットで、なんか僕の中では結構エムレ君とか、うん、まあ、哲郎さんもすごいいろんな人と会ってるって印象があるから、なんかどういう風にそこでインプットを得てどういう風なことを気をつけてるのかなっていうのをちょっと僕から聞きたくて、
うんうんうん、
まあ、多分エムレさんが一番でも合ってるんじゃないですかね。
うん、
まあ、そうですね、確かに原健言う通り、人からの、ね、インプットとかそこのディスカッションっていうのは結構その新しい情報とかインサイトゲットしてくる上ではあのすごく重要なソースだと思ってて、うん、でまあ、昼間のミーティングもそうなんだけど、その一つ多分このスタートアップ業界あるのがカンファレンス、
うん、
最近あのカンファレンスの自分にとっていい使い方みたいなのが、
うん、
あのだいぶ確立されてきたような気がしていて、
うん、
であの僕は最近やってるのは、あのまず昼間のセッションはあのなるべく知らないトピックに参加してます。
うん、
なんかあの、まあ、自分の投資領域だとか近しいところとかではなくて、もう全然違うところ、
へ、
あのついこの前もあの G1 経営者会議ってのがあったんですけど、あのこことかだ と、じゃあその今なんだろうな、サステナビリティみたいなもの、うん、ESG 投資で何が言われてるのかみたいな、全然テックそのものではないところの話とか、
うん、
それ興味持っても持たなくても、まあ、いわゆる知らない領域っていうところ、
あ、まあ、ある程度まあ興味があるところですけど、うん、なんかあの必ずしもその、仕事に、直接的につながらないようなところ、うん、例えばこの前はあれか、その、まあ、ダイバーシティみたいなのが組織にどうつながっていくのかみたいな、
うんうんうん、
あのじゃあダイバーシティがあるとあの、まあ、いいというふうに言われてるけど、うん、それって研究でどういうふうに裏付けられてるのみたいな、うん、でこれってあの例えばその裏側のセッションでもうデジタルトランスフォーメーションとか、うん、ブロックチェーンとかそういうのもいっぱいあるんですよ。でもそういうのではなくてあのこういうセッションにあの結構行こうとしてるみたいなのはありますかね。
うーん、
でなんかそれには理由あって、一つがなんかまあ一番知らない情報がやっぱギャップが大きいんで、うん、あの学ぶことがすごく多いっていうのと、
うん、
あとカンファレンスのやっぱあのどんだけオフレコとかって言っても、うん、やっぱ話せる深さに限度があるだろうなと、
う
ん、いうふうに思うときに、あの自分の近しい領域だったらあのそれこそ夜とかに少人数ディナーとかよくやったりするじゃないですか、
はいはいはい、
そっちの方が結局深い話ができたりするから、
うん、
逆にあの昼間はそうじゃないあのちょっとだけ遠いあの、うん、ところ の話を聞くようにしてる。で夜はあの深いなんか数人、数人で深い話をしてるみたいな、そういう使い分けを最近してます。
なるほどね、なるほど、
うん、
結構年間でもグロービス主催のやつをカウントしたら相当なカンファレンス に出席してそう。
そうっすね、なんかテック界隈だとね B' とか IVS-ICC とかあって、うん、あの半分ぐらいにはそれ行ってて、
うん、
あとグロービスの G1 がなんかいろんなテーマである、まあ多分年間4つか5つは行ってると思うから、グロービス関連で、だから、うん、下手したら8個ぐらいは行ってるかもしれない
ですね。すごいですね。
それはすごい重要ななんかインスピレーション
になりそう。まあ面白いですよね、いろんな話聞けるから
。面白い。
お二人はあれ、カンファレンスとか国内海外とかも結構行ってるんでしたっけ？
いやあんまりカンファレンスはその前職のデジタルガレージの時はよくその YC デモデーとかなんかそういうカンファレンスみたいなものにはちょこちょこ、あのユタにシリコンスロープスっていうのがあったりとか行ってたんですけど、最近はもうここ2年ぐらいは一番最後に行ったカンファレンス多分オールインポッドキャスト。
ああそうだ、
すごいね、
オールインサービス、
そうだった、
あれはあれで面白かった。
1回目であり、おそらく最後かもしれない、
最後であり。
フロリダでやったやつですよね。
そうですね、
そうだ、なるほどね。
原さんとかは？
いや僕もあんまりその別に特にそこには自分のポリシーがあるわけではなくて、ただあんまり行った3回ぐらいは行ったことがあるかな、
うん、
多分過去8年ぐらいで、
うんうん、
っていうぐらいですね。
過去8年で3回、
はい、
逆に行かないようにしてるとか。
いやそういうのが全くない、全然行きたいなって気分。僕はもう少し人からいろんなインプットを得たいっていうのが最近のテーマなんで、
うんうんうん、
そういう意味ではすごく行きたい、
今後じゃあ超行きたいと、
うん、けどそう特になんかそこら辺は自分の中でまだそのポリシーをあるわけじゃないですね、
うんうん、
でもなんかそのベンチマーク あのディナーのポッドキャストあったじゃないですか、
うんうん、
アクワイアドやってた。で彼らってなんかゲスト呼んでやるっていう風に言ってて、うん、ベンチマークのパートナーが毎週かな毎月かな、
うん、
なんかそれすごいいいなとは思って、
うんうんうん
う
ん、
違う分野の人を呼んでそれでゲストでなんか話してもらってっていうのってやっぱすごく彼らもインプットをすごい気をつけてて、でかつ人からのインプットっていうのはそういう風になんか、ルールというか、
うん、
結構仕組みとして持たないとできないじゃない。高山君みたいにそのカンファレンス行って昼はこうやって夜はこうやるみたいなの仕組み作りしなきゃいけないから、なんか考えないとなと思ってて、
うん
うん、ちょっと僕らもなんか誰か呼んで今度やりましょうよ。
ああいいですね。
ディナー会、確かに
リピートライムで、うん、
そうね、
うん、うん、確かに。
でも哲郎さんアメリカ行った時結構会うでしょ、いろんな人と。
そうですね、なんか VC に会ったり起業家に会ったりしているので、
うん、
まあなんかそこで心がけてることでいきますと、多分ある程度その事前にしっかり準備することですかね、
うん、
やっぱりその人の時間をまあ30分から1時間取ってるわけなので、
うん、
なんかベーシックな例えば今のマクロ経済どう思いますかっていう質問をするよりも、うん、なんかもうちょっと具体的な質問でしたり、彼らのポートフォリオに関しての質問でしたり、なんかそのできるだけ具体的な質問で、場合によってその例えば近ですとそのニューヨークに行った時にあのノットボーリングのパッキーさんと会った時に彼が最近書いた記事 で個人もなんかすごい気になってるトピックについて結構深掘りしたディスカッションをしたりとか、だからその必ずしも VC と VC 的な会話をしてるわけではないので、なんか本当になんか今考えてるその投資領域の深掘りをしたりとか、で場合によってそこからじゃあちょっとこれについてもっとあの詳しい起業家を紹介してあげますとか、なんかそういうことにつながるので、うん、そこら辺のコミュニケーションとかその事前準備はすごい意識してますね。
なるほどね。ちなみにその時なんか相手とアポ取る時になんかあのどういうふうに取ってます？
どういうふうに取ってる、まあ、でも普通に
キャッチアップしようみたいな
感じ。普通にキャッチアップしようっていう感じですね。キャッチアップしようって言ってお土産をちゃんと持ってって
、ああなるほどね。うん、
そのあお土産ってのはあの物理的なものってことですか？
物理的なものです、
うん、
意外とそういうの大事です。
確かに。どういうの持っていくんですか？太郎、
でも普通にお菓子っていうパターンもあれば、
はいはいはい、
あの VC によってはそれこそこの裏にあるあのベアブリックとか、 のちょっと大きいバージョンをあえて持っていくとか、スーツケースがもうそれでいっぱいになっちゃうんですけど、行きのスーツケースはなんで結構お土産が入っているっていうパターンが多いですね。
なるほどね。でも結構やっぱテック VC 関連の仕事に関係する人に会うことが多いんだ。
そうですね、基本的にそのテック VC か、まあ、スタートアップのファウンダー
そうだよね
にしか会ってないですね、基本的には。
なるほどね、なるほど、了解。
原研はどうですか、そのなんかあの前回のエピソードだと結構その、なんてインプットする情報みたいなのもすごく気を使ってると、その得るもの得ないものみたいなのすごく取捨選別してるみたいな話があったと思う、こう人からあの人と話して得る情報みたいなところに対しては、あのその辺 どういうふうにやって
るの？それはね、ある、なるべく違う分野の人と会うようにはそのしてて、やっぱり自分の詳しい領域ってそれこそどの本がいいかとか、どの何を読めようとか、誰はどういうこと言いそうだからこういうのを聞こうとか見ようとか読もうっていうのって結構あの自分の中で理解できるから、そっちは本の方が効率深くいけるかなって感じはしてて、知らない領域ってそのもうワンオンワンじゃないけど、あ、なるほどそういう風になってて面白いなみたいなのって人から話聞くのがより参考になるというか早い効率的かなっていうのがあって、あとはあのあんまり人にそんなに多分僕は合わない理由の一つはやっぱゴシップと愚痴がすごく多くなるパターンって結構あるからそれは避けたいなと思ってて、だからあんまりなんかそういうのがで他の業界の人と会うとゴシップって絶対ないから、
ああなるほどね、
っていうのがあるんで、なんかそれ話してるぐらいだったらあのまあかなって気はあるかな。
じゃあ結構他の業界の人たちと意識して会うよう
ん、でもそこも きちんと別にできてないと思うんで僕は、でもできたら刺激はそういう人から受けたいなってすっごい毎回思ってて、
例えばで言うとどういうバックグラウンド、何
でも
どういう業界の、
あの普通に建築家の人、カメラマンの人とか、
すごい、
なんかそういう人とかってやっぱりいろんな面白い、違うプロフェッショナルの人って違うそれぞれのこだわりとかいろいろあるから、とか聞いてると面白い。
だから我々のちょっと難しいところってそのスタートアップでも幅広いので、何でも一応スタートアップ業界にカウント、いわゆるその仕事関連とカウントできちゃうっていう部分はあるので、なんか普通にわかんないですけどエンタメ業界の人と話してても、それが場合によっては次の投資につながるかもしれないですし、なんかそういう意味だとやっぱ幅広くいろんな人と話すのがいいっていうのはありますよね。
いや本当に何がヒントになるかわかんないですからね、
でも結構やっぱ知的好奇心多い人多いかもしれないですね、業界としてもね。だから結構いろんなトピック興味ありますとか、あの直接的に仕事関係なくてもやっぱなんかそういうことを知ったり、あの議論したりするのが好きみたいな人多いかもしれないですね、
確かに
そんな気はする、
じゃ
あ次の話題移りますか、
いきましょうか、
はい、
あの次はアウトプットなんですけど、まあ、これもあの話した一部のきっかけが、アンドリーセン・ホルイッツのフューチャーが
そうでした、
あのシャットダウンしました。でフューチャーは、あの彼らが運営してたメディアなんですけど、あのでまだポッドキャストとかブログとかはそのまま引き続き彼らのメインサイトでやるんですけど、そのフューチャーっていうあの別のサイト、は、シャットダウンするらしいので、まあ、なんかこれをきっかけにそのアウトプット、まあ、あの2人のアウトプットの仕方もそうですし、あとはその VC としてそのアウトプットをどうするのかっていうちょっと話をしていきたいなっていうところですね、
そうですね、まあ、それぞれアウトプットをその、哲郎さんポッドキャストメインで、僕は多分ノート書くし、エムレ君もいろいろブログもノートもやるし、グロービスがある意味で言うとそういう結構ちゃんと体系だってやってるよね、
まあでも、
みんなバラバラなの、活動としては個人個人でやってるの、
一応あのグロービスのオウンドメ GCP のオウンドメディアはあって、あのそこただほとんど起業家のインタビューとかですね、そこやってるのは、あとあのグロービスグループで知見録というメディアを持っていて、あのそこで登壇したものとかがどんどんアップされたり文字起こしされたりとかっていうのはあるけど、じゃあ一人一人じゃあ ここのアウトプットやろうみたいなのあんまり組織だったら決めてなく、あの個人個人で好きなスタイルで好きなフォーマットでやってるみたいな、で人によってあんま出さないみたいな人もいますね、
そうでしょうね、確かに個人差あるもんね、
ツイッターアカウントも ないのか、うん、あるけど、あの裏垢になってるのかみたいな、うん、そういう人もいます。
確かに。
なるほどね。
お二人はめちゃくちゃツイッター界隈もね、だからフォロワーとかもすごいでしょ。
まあもう哲郎さんだって相当いるでしょ、今4万とか。
そうです、多分4万ちょっとですかね、うん、まあでも毎日ツイートしてるからっていうところ
だって。まあもうだメディアだもんね、本当にまさに哲郎さんは、
はい、でも原さん
今って
はい、
ああまあまあ、ポッドキャストと結構そのかなりしっかりした分量のリサーチのブログとかもやってたじゃないですか、トピックトピックで。
あ、はいはい、
今って何割ぐらいがその自分の時間というか、やっぱポッドキャストがもうだんだんメインになってるんですか、だんだんっていうか。
そうですね、ポッドキャストがメインになっていて、そこからのなんか記事化っていうのは基本的にその今あの外部のライターさんがいるので、
うん、
あのなるほどね、彼にその、まあ、ポッドキャストで話す内容を一部記事化してもらうっていう。さすがになんか過去の記事見てもらうと分かるんですけど、全部1万字以上なんですよね。
そうね、
で最大4万字以上だったんで、ね、
ロビンフッドのやつとか読み応えあったもんな。
あ、なんかあのちょっとやりすぎちゃったなっていうのはあるんですけど、あのでも、一応そのポッドキャスト以外ですと、それこそ今これをこの収録の前とかにもちょうどやってたんですけど、あの、年末に、その毎年のテーマの発表をしてるんですけど、その1年今年、まあ、例えば今だと2022年、オフトピックで出したポッドキャストは全部実は一つのテーマにつながってましたっていうのを、はい、発表してるんですけど、それが去年と一昨年もやってたので、一応今年も、やるっていう、なんかその壮大なあのまとめの、
面白い、
まあ、それこそそれをポッドキャスト化するのと、うん、あと今プレゼンをプレゼン資料を作ってるので、うん、それでちょっといろいろ忙しいっていう感じですね。まあでもなんかそういう感じでやってます。
で基本ポッドキャストはやっぱりアウトプットの中心に据えていて、そこからこう何さっきのブログみたいなのが出てきたりだとか。
そうですね、ポッドキャストから始めて、でブログ書き出したきっきっかけがツイートしだしたのか。そうですね、でツイートを始めてから、その後ツイートスレッドを書き始めて、
うん、
そこでいわゆる長文書けるんだっていうのをそこで試したんですよね。
なるほどね、
うん、でそれがあれ、まあ、何かしらいいねとかちょっとついてたので、まあ、であればまあブログ書いてもいいかなっていうところに至ったので、まあ、なんかそういう感じでアウトプットを出してますね。
なるほどね。
原さんとかはノートをで、
そうね、僕はすごいよ、ね、逆に何もツイッターやってノートやってぐらいで普通に、うん、でも本当に全然超不定期なんで、
うん、
なんかあれはどういうタイミングで、あのなんかね、ハラケンノート書くともうブワーッと界隈であのもうみんな読む、
うん、
インフラみたいになるじゃないですか。
いやいや、
あれはなんかどういうタイミングでどういうトピックについて書こうっていう風にして
る。いやもうただその時の自分のテーマとかだから、うん、でも基本的には書き始めたのも投資先とのディスカッションとかがメイン。投資先とのディスカッションをちょっと補足するものだったりとか、
なんかじゃあそこのコミュニケーション投資先とコミュニケーションしてる間に、あこれなんか記事化してもいいっていう感じになるん、
う
ん、
もうそうですね。だから投資先の人と話してる内容の一部って感じだと。だから不定期でやって、別になんかノルマとかもないし、
うん、
思いついた時に書くだけみたいな。思いついた時にっていうか、そのちょうどそういうのが、例えば取締役会の話とかってまさにいろんな会社とそういう話してたりとか、
うん、
どうしてこうかみたいな話をしてる中で自分の考えをまとめて、
うん、
じゃあまあノートにでも書くかみたいな。
それってなんか数回渡ってなんか同じことを話しているからまとめるっていう感じなんですか、それともそれは別に一社とやってもノートか。
そうですね、一社とやってても結構トピックとして深いやつとかはまとめますね。
あれ結構あのなんかリサーチソースもすごいいろいろサイトして、
うん、
かなりリソースかかってる感じするんだけど、
やっぱだからそれも投資先の人に何かを伝えるために、
うん、
そのちゃんとしたちゃんとその思いつきで話すっていうか、うん、いろんな考えをまず知らないといけないし、うん、じゃあどういう取締役会がいいんだろうとか、その競合優位性ってどういうのがあるんだろうっていうのをある会社とディスカッションするために自分で準備するじゃない、
うん、
でその時にまあいろんな文献読んだりとかいろんな もの見たりするんで、それをただペタペタ参考のために貼ったりしてるだけ一部。
まあでもしっかり引用を入れるのはめちゃくちゃ大事なことなので、
うん、なんかね、うん、一応やっぱり原点ないと良くないし、
うんうんうん、
それはあの気をつけるようにしてる、うん、なんか全部エッセイっぽくならないように、
うんうん、
じゃあ結構そのコンテンツ自体はその投資先とのディスカッションとか、そのそのため、うん、そこに向けたリサーチとかでもう多分結構作ってると思うんだけど、いざあのノートを書き上げるのっていうのはなんかどのぐらいのスパンでやってるの？一気にガーってやっちゃってるの？
一気に書きます。 半日とか1日とかでバーッと。
へえ、面白いね。
なんかもう特にルールもそのペースも決めないようにしてて、うん、多分、うん、その月1で出すとか決めると絶対めんどくさくなって嫌になるからそのノルマ感がないように、うん、だからもうあの趣味だしお金にもなんないも取らないし、
うん、
その何の制約も持たないようにしてやってる、
うん、そうだね、
いつでも落とせるし。
そうですよね。なんかあの半分言い訳かもしれないけど VC ってそのルーチンをやっていくのってすごい苦手な、うん、あの人たちが思ってて、うん、自分もそうなんだけど、なんかこう毎日何かをやろうとか毎週とか毎月これやろうっていう風に決めても、うん、結局なんかそのじゃあ投資案件みたいなのが急にボンと入ってきたりだとか、自分 の担当している投資先でなんかホットトピックがあるとそっちに集中したりするから、うん、何かこう決められたこう期日でこう何かをやっていくっていうのが割と苦手な人たち、あのかつやりづらい職種かなっていう気がしてて、
だからポッドキャスト VC が大体出しても続かないってなっちゃう、
まあ、あとポッドキャストはなんかその本当に話してるだけだから、うん、そのなんかものすごいエフォートをしてから望んでるっていう感じでもないからやりやすいんでしょうね、
うんうん、そうですね、うん、
で逆にそのさっき言ってたアンドリッセンのフューチャーとか多分すごい途中からやばい出さないととか思ってやってたんだと思うんだよねあれ。
そうですね。だやるなら専任チームがもう本当にメディアチームみたいなのがいて、
うん、だそこが難しいんですよね。その専任チームが いると例えばそのあのメディアの人とか採用したとしても、
うんうん、
VC ではないので、まあ、その VC のスキルセットを学べばいいっていう話だけなんですけど、うん、同じレベルの会話ができるのかっていう問題が多分一つ出てくる、うん、っていうところで、うん、で逆にその VC が出てしまうと途中ネタ切れしてしまうケースが結構多いんですよね。やっぱりどうしても投資先の話が多くなってしまうので、うん、ちょっとそもそも自分たちをプロモーションしてるっぽく見えちゃうっていうところと、ね、あとはその、まあ、投資先も別によほどなペースで投資しない限りは、うん、あの毎週ポッドキャスト出しても、まあ、どうしてもネタ切れになっちゃうので、うん、そこら辺の多分考え方はすごい大事だなと思いましたね。
うん、確かにね。
そうね。
海外とかだと基本専任チームがやってるとこ多いんですかね。
いや、
兼業的に VC がやってるのかな。
兼業的に VC がやってるケースが多いです。やっぱりそのパートナーとかが前に出ていかないと、どうしても、まあ、セルフブランディングの話なので、うん、ただ場合によってはその一部のリサーチをアナリストがやったりとか、
うん、
そういうのあるんですけど、ただ、まあ、一番しっかりやってる、それこそ例えば 20VC とかアクアイアドとか、うん、まあ、明らかにめちゃくちゃ準備してるじゃないですか。
そうですね、
めちゃくちゃ準備してる。
アクアイアドなんて、まあ、それこそ 3時間のベンチマークのエピソードなんかよほどリサーチしないとできないので、
うん、
なんで、まあ、そこもありますし、それこそ僕も 20VC のハリー・ステミングさんと一回話したことあるんですけど、
うん、
彼めちゃくちゃリファレンスコールするので、
うん、ね、なんか見たいですね。
あのそれこそファウンダーと話すときにそこのボードメンバーの VC にリファレンスコールしに行って、
うん、
そこで何を、まあ、何が良かったか何が悪かったのかっていうのをいろいろ聞き出すらしいんですけど、
うん、すごいね。それで週 2,3 あれ収録してた
っけ。いや、そうなんですよね。なんかそこのプロセスをしっかりやっているっていうのがやっぱすごい強みだなとは思いますね、
うんうん。まあ、20 minutes とか、まあ、メディアから始まって VC になったっていうパターンですもんね。
でも、
うん、
彼は最初から VC になりたかったので。
ああ、そうですよね、
はい、
その一つの差別化戦略としてメディアパワーをと、うんうん、
なんかだからさっき言ったそのノート確認してもポッドキャスト撮りにしても、例えば半日でできる1日でできるっていうけど、そこに至るまでにはもう数十時間数百時間かかってるだろうから、うん、みんな、
うんう
ん、そこ難しいよね。なんかよくさっきのエメル君の質問でも、どんぐらいかかるのって言ったら、書くだけで言ったら多分半日一日だけど、その書くネタを調べたりするのって何十時間か何百時間かかってるかなんてもう分かんないしみたいな、うん、
だから結果としてこのサイクル を全体的に見ないと、このメディア事業単体を見てしまうと多分時間の無駄になってしまうんですよね。で、今までその我々がインプットの話をしてきたんですけど、そのインプットをしてるからこそブログとかそういうあのポッドキャストが出せて、でそこそれを出すことによって自分のネームバリューが上がったりとか、場合によってはその一つのなんか業界のレポートとかを出した時にそこの関連の会社が入って、あのいろいろお問い合わせしてくれて、それによって投資につながるっていう、うん、そこのやっぱ循環を作っていかないといけないっていうのが多分 VC として考えないといけないことですよね。
うん、うん、そうですよね。そうがゆえになんかすごいびっくりしたのがアンドリーセンがフューチャーを止めたっていうやめたっていやまさにあれってなんかアンドリーセンのブランド作りとか、うん、いろいろ情報発信で多分そこから問い合わせ来たりソーシングにつながったりとかっていうのもあるのかなと思ってたんだけど、
多分フューチャーに関しては正直多分ソーシングにつながってなかったんですよね、うん、で彼ら自社のサイトからブログ書くケースもあるので、フューチャーはどちらかというとその外部の人たち、外部の起業家とかが書く、メディアあのだったので、
うん、
多分今後その自社サイトで、まあ、ポッドキャストは最近リブランディングもして、うん、再ローンチしているので、そこは引き続きやるのと、あとブログでそれこそパッションエコノミーについて書いたりとか、
うん、
そのカテゴリーについて書くっていうのを引き続きやるはずなので、なんか結局フューチャーの多分意味合いが若干なんかなぜあるのかっていうのが分かりにくくなったっていうところが大きかったんじゃないかなと思いますね。
うん、なるほどね。
そうでしょうね。なんかやっぱ専業の人と副業、まあ副業っていうか僕ら投資が仕事だから、そういう人たちが会社としても投資が本業の人たちがメディアをやろうとしても、どうしてもなかなかそのクオリティってやっぱ上がってこないし、でかつそれがノルマになれば、
うん、
絶対にクオリティって落ちていくから月何本書かなきゃとかなると、もうどんどんどんどん悪循環になるというか、
まあ、あとやっぱ
副業のなんか、うん、ラグジュアリーなところって決めなくていいじゃないですか、
うん、
だから別に誰にも求められてるわけでもないし、お金ももらってるわけじゃないから、なんかもういい時に書けばいいから、多分質が担保されやすくて、
うん、
多分それを本業にして書くっていうことをルーティンにしてやろうと思ったらすっごい難しいだろうなっていうのは思う、
うん、
確かに。
もうそれにそれで食っていかないといけないっていう風な気概がないと逆に、うん、
確かに、
うん
うん、あとはやっぱりその、やっぱりその仕事として思うかどうかっていうのはあるの で、
そ, うです、ね、
それこそリピートライムとかも一応毎週出してますけど、
うん、
やっぱりなんか一つやっぱりすごい大きいと思うのは、その複数社がはい、このポッドキャストに入ってるっていうのは、まあ、多分なかなかレアなことだと思うので、
うん、
それを多分実現するって多分難しいんですけど、でもすごい重要だなと思っているので、うんうん、なんか複数社が入ってるからこそなんか自社のプロモーションをしないっていう、
そうね、
ルールがある、うん、まあ、なんとなくなルールがあると思うので、
提灯記事っぽくならないですもんね。
そうですね、
うん、
なんかそういうのが個人的にはすごいいいなと思うのと、あとはその単純に、まあ、この3人でた、まあ、おそらくだと思うんですけど、普通に話して楽しいっていう、
そうそうそう、そうなの
よ、ね、
今日も普通に土曜日だし、
なん
か仕事って感覚ない全くない
んで、そうなんだよ、ね、
すごいリラックスして僕もすごい楽しみでこの1時間毎回毎回、
あといつも面白いなと思うのが、結構僕らって収録 の、 直前にちょっと雑談してるじゃないですか。
あ、はい、
あ、はいはいはい、
そこですげえ盛り上がってて、
そう、
あ、そうだ、そろそろ撮らないとみたいな感じ
で、そうそうそう、
そこでなんか1時間のブロックを撮ってるのになんか20分ぐらい雑談、
う
ん、あ、やばい、もう撮らないとってなっちゃいますよね。
そう、だまあなんか仲いい3人で話してるからね、なんか確かに仕事っぽくなくやれてるから、
うん、
これはすごい続けやすいんだろうなと思いますね。
なんか昨日もそのチャット GPT 出てすぐだったからどう思うみたいな話とかってなかなかやっぱりする機会ないしね、
うん、
だからすごい面白い、いつも、
うん、
なんか場合によってはそういうところも収録し、
確かに、まあ、ほとんど変わんないでしょうねこれと完全にアジェンダがないだけだっちは、
そうですね、
うん、
はい、
哲郎さん結構アウトプットすごいされてると思うんですけど、うん、なんか最後ちょっと聞きたかった、そう、アウトプット出した後のフィードバックとかって、
あ、そうね、
なんかどういうふうにあれだけ出してると多分いろんなフィードバックとかコミュニティがその周りにできてきてるんじゃないかなと思うんですけど、
でも
なんかそれが自分の次のコンテンツにつながったりみたいな、うん、そういうのってあるんですか。
ポッドキャストに関してはそこがすごい課題なんですよね、やっぱフィードバックってすごい来づらくて、
うん、
そもそもそのポッドキャストの例えばコメントをしたとしてもエピソードごとのコメントってできなかったりとかするので、うん、基本的にツイッターを見ないといけないんですけど、やっぱりそれってやっぱりなかなかツイートまでする人ってそんなに多くないので、うんうん、すごい限られたコメントしか見れないっていうのが現状かなっていうところなんで、うん、基本的に今までのトピックはほぼ全部そのこちらがオフトピック側での独断の判断で、うん、あのやってるので、基本的にフィードバックベースではないっていうのが 今現在のやり方ですね。なんかそれこそ募集したこともあるんですけど、
うん、
なんか結果重要なのって僕と草野さんがそれに対して話したいかっていうことなので、であの僕個人としていつもそのルールとして置いてるのは、その僕自身がそのアハ体験が ないトピックない話じゃなければ絶対話さないって思ってるので、オフトピックに関しては、あの他の媒体はちょっと違うんですけど、あのまあそれをベースに考えるとやっぱり自分自身で見つけて選ばないといけないんだなっていうのを思いました。
面白いですね。だからなのかな、そのなんかポッドキャスト そのアップルポッドキャストとか Spotify のやつとか、はい、多分機能としてじゃユーザーがそれをなんか評価するとか面白かったよとか、はい、なんかそういうフィードバックをすることは多分機能的には作れると思うんだけど、
うん、
今何もないですもんね、そういうのって。いや、
それがすごい作りづらいんですよ。
あ、そうなんだ。
なぜかというと RSS を使ってるからっていうところで、基盤のインフラのプロトコールがアップデートしないといけないんですけど、
うん、
それをアップデートするには全その RSS を使ってるサービスの許可を得ないといけないので、やっぱそのオープンプロトコルほどそこのイノベーションの課題がある。
なるほどね。
あ、なるほど。
なんか一般あの普及しやすいんですけど、それこそ今ポッドキャスト出せば Apple も Spotify も Google も Amazon も全部だ一気に出せるんですけど、ただその分何かしらそういうイノベーションっていうのが すごい起きづらいの。だからこそ LINE ってすごいスタンプとかを作れて、うん、SMS はそれができてないっていう理由はそういうところにあるのかなと思いますね。
なるほどなるほど。
そうか、じゃあ本当はフィードバック的な機能も やりたいのかもしれないけど、そのやりづらさがあると、
はい、やりづらさがあるので、まあだからこそそのもうちょっとその課金型のメンバーシップを作ったりとか、なんかまあもうちょっとイベントをやったりとか、なんかそういう形で多分やっていったりとか、あとまあなんか質問募集したりとか、なんかそういう、それこそ我々もちょっとまたちょっと
やりたいですね。
やりたいですよね。質問募集はしていきたい。
以前いろいろいただきましたもんね。そうですね。やっぱああいうのあるとすごい、あ、そっか、こういうことについても確かに話せるねとか、これ盛り上がりそうだねとかってありますもんね。
特になんかインプット、この間の前回からのインプットとかの話ってより深掘りしたいトピックってあるだろうし、それを逆に聞いてみたいですよね。
確かに。
うん。
確かに。まあなんか本来であれば、それこそ YouTube とかは結構、その場合によってあのもうちょっとコメントが来たりはすると思うので、なんか YouTube とかで見ている方々に関してはそのあのコメントとかでその質問とかそのまあフィードバックとかあの出していただければ、我々もそこをチェックするので、なんかそういうのをやっていってもいいかもなと思いました
。確かにそうですね。ライブでやってもね、ライブだと結構質問って来やすいから、そういうのもいいかもしれないですよね。うん、
ライブの場合はちょっとツイッターライブと組み合わせないと。
そうね、
YouTube ライブだけだとさすがにそこまで人が入ってこないので、
あの
ちょっと我々3人のツイッターのフォロワーをうまく活用して
やりましょう
やるのがベストかなと。
はい
はい、じゃあそんな感じですかね。はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。